今日からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、10月も、後半に入りまして、今日、夕方5時から生放送で番組をお届けしているんですけれども、朝空を見上げましたら、本当にこう秋の空だなっていう、綺麗な空だなと見上げた方たくさんいらっしゃるんではないでしょうか。まあ日に日に秋が深まっていくなというところなんですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。このラジオカフェに来る途中、やっぱり外国人観光客の方増えたなと、アジアの方もそれからアメリカ系の方も欧米の方もたくさんいらっしゃるなという気がいたします。オーバーツーリズムということが言われましたが、まあやっぱり適度に来てくださいという感じは、方針ではいたします。さて、今回は体と心のニュートラル、整えようという、ゆる座禅はいかがでしょうかっていう、そんなお話を伺います。京都市北区紫の臨済宗大徳寺、大師院ご住職でいらっしゃる戸田清山さんにおよそ1ヶ月ぶりにご登場いただきます。前置きが長くなりました。お待たせしました。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、前回9月にお越しいただいて10月になりましたが、この大徳寺はなんかこう見た目的には秋らしくなったとか、紅葉がちょっと葉っぱが赤くなったとか、変化ってありますか？
そうですね、なんかねちょっとね赤くなりそうな感じ。
なりそうな感じ
なんかね、例年ね11月っていうより12月ぐらいにね割となってたよ、近年ねなってたんですけど、今年もうちょっと早いんちゃうかなっていうような予感がしてます。
予感がする、今年は寒暖差が大きいっていうか、夜は結構まあ冷えますよね。
そうですね、
10度以上こう寒暖差があって、体調を崩している方もたくさんおられると、ご住職のお話では、今年はちょっと紅葉が早いのではないかなとおっしゃってます。はい、楽しみですねやっぱり。はい、そしてですね、前回は禅の心という、テーマで お話しいただいたんですけれども、その禅宗の中で座禅っていうのはこうどう位置づけとしてはどういう、禅イコール禅座禅なのか何なんですかね。
心を、静かにするっていうようなことなんですけれども、その2500年前にお釈迦さんが悟られた時に、
お大樹の下で、
そうそう、なんかね6年間ぐらいね苦行ってなんかしんどい苦行ですね、こんななんか食べないとか飲まないとか、なんか茨の上に寝転がってみたりとか、そういうしんどいことをされてたんですね。でなんかしんどいことしたらなんかお悟りがある、いいことがあるっていうような考え方は、こう多分ねこう体と心っていうのがこう別物だっていうような前提で、体をいじめたら心が良くなるっていう、
それにある意味耐える心という、そういう感じでしょうかね。
そうだから体が弱くなってきたら心が、体をいじめればいじめるほど心が良くなるよっていうような考え方がその苦行なんだよね。しんどいことやったらいいことがあるっていう、という修行を6年されたんですけれども、
お釈迦様が、
お釈迦さんがその苦しい修行を6年苦行って言われる修行を6年されたんだけども、それでも得心いかなかって、 今度はまあそれをちょっとやめられて、
ほうい
わゆるこう菩提樹の下で、まあ姿勢を正して、
はい、
ちょっと心を落ち着けて座禅してみようと。でなんかその12月の1日から座禅を始めはって、12月8日の1週間座禅をして、その12月8日の明けの明星、
はい、
まあ、金星を、その夜明けに金星を見て、その時にこう悟られたっていう、まあ、あのお話がありまして、
はい、
で、まあ、私たちその禅宗のものは、うん、まあ、座禅っていうのを、まあ、修行の、
はい、
まあ、その中心に捉えてるんですけれども、
あ、
まあ、座ることによって心が落ち着けていく、
はい、
なんかこう普段ですとこう皆さん動き回っていろんなお仕事されたり、
はい、
まあ、いろんなことされてるのを、まあ、一回そういうのをやめて、座って心をね落ち着けてみようと。で普段こう心がこうざわざわっとこう、揺れ動いてるのを一回ちょっと落ち着けてみようねっていう、はい、なんかそういう修行なんです。
はい、その禅僧の方はの日常生活といいますと、その座禅はルーティーンなんですか？もう、
うん、あのそうですね、
時間も、
うん、
はい、どんな感じなんですかね。まあね、
まあ、修行僧だと朝やって、
はい、
あと夜やってなんですね。まあ、はい、まあ、昼間はいろいろいろんな仕事とかがありますんで、
あ、
ただね、でもその座禅ばっかりがいいわけではなくって、
はい、
なんかね、昔からね、一サム二座禅三観筋とかいう言葉があって、まあ、第一にサムって言ってこうお仕事、
はい、
まあ、動くことですね。
サムへのサム
ですね。あ、そうそう、まあ、要するに仕事ですよね。その、はい、まあ、掃除したり、
お掃除したり、
うん、なんかあの畑作ったりね、
はい、
ご飯作ったり、まあ、そういうのがまず第一、
はい、
で2番目に座禅、
お
で、まあ、3番目にお経を読むっていう、なんかそういうのを、まあ、一番大事なのはこう動くこと、
なるほど、
で2番目がじっとすること、
あれ
3番目が、ね、お経を読むことだって、なんかそんな言葉が、ね、ありますね、
はい、あ、それは納得いきました、うん、その座禅がどれぐらいのパーセンテージというか位置づけなのかなっていうふうに思ってましたが、まあ、そうすると朝と、まあ、ちょっと夜、座禅をされると、でサムは日中、
そうですね、
はい、
まあ、それが普段の生活で、
はい、
月にね1回ぐらいこう座禅強化習慣みたいなのがあって
面白いですね、うん、
それはね、
交通安全強化習慣みたいに、うん、座禅強化習慣が、はい、
でその時は1週間、はい、まあ、そのサムとかを、まあ、なるべくやめて、
はい、
仕事をやめて座禅をする時間をいっぱい取るっていう、
なるほど、その、先ほどの最初のお話に、お釈迦様がその菩提樹の下でその1週間の間、7日間の間に悟られたというお言葉がありましたが、そのじゃあ悟ったらもうそんで終わりじゃないのかなって思ったりもするんですが、そこいら辺はどうなんでしょう。
あのね、まあ悟ったって思ってもまだどんどんどんどんやり続ける、ルーティンをやり続ける毎日の、まあ、和尚さんやったら和尚さんの生活をし続ける、
はい、
アナウンサーの方やったらアナウンサーの生活をし続けるっていうのが私たちの仏教なんですけれども、
はい、
結局ね、その禅で何をやってんのかっていうとね、私は誰、ここはどこってことなんですよ。
はい、
でこうほら人間ってこう他の動物と違うとこってどういうとこです？こう
動物もちゃんと思考はしてると思うんですが、いや違いが分かりません。あの動物と同じだと思います、うん、まあ、何が違うんでしょう、うん、
まあ、とりあえずね、日本足だと思うんですよ。
ああ、はい。
ね、で、まあ、猫は立たへんかな、ね、まあ、猫とか犬でも立ったりしますけど、まあ、2本足で立って、
はい、
目が上の方にあるでしょ、人間って。犬と違って犬ってこう地べたに目がありますよね、まあ、
そうですね、
地上から30センチとかにあるんだけど、
はい、
人間ってこう立ってるから、まあ、1メーター50センチぐらいのところに目玉があると思うんですけども。
そうですね、キリには負けますが、
うん、
はい、
そしたらね、まあ、遠くまで見えるようになったんですよ。
ああ、うん、立つと、
うん、はい、であと脳みそ大きいから、
はい、
こういろんなこと考えられるし、
はい、
あとこう自分のことをね客観的に見るっていうことが、
うん、
あの犬とちゃうとこですよね。
犬に聞いてみたいですね。
多分ね、はい、うん、だけどもね、はい、あの分からへんようになったこともあって、自分のね足元が見えへんようになったんですよ今度。
あ、
うん、遠く見えるようになった代わりにね。ほんであの仏教でやってるのは、私は誰でここはどこっていう。そういうのね、あのだから禅でも、まあ、難しい言葉では孤児究明っていうんですけれども、
はいはい、
私は誰っていうことが一つの大きなテーマ。
不思議ですよね本当に、うん、生きてること自体がなぜという、うん、存在自体が、
はい、そうそうそう。で、みんなのねこう生きてるストレスって、まあ、いろんなストレスがあると思うんですけども。
そうですね、
なんかねこうご高齢の、女性の方に、おばあちゃんあなたのストレスは何ですかってお聞きしたら、
はい、
一番身近にいる他人ですって言われたね。
ほう、なかなか深いお言葉。なかなか、
要はね、まあ、旦那さんがストレスだと。
いや、ありがちなことですよ ね。
ずっと家にいるとこう言われるんで、まあ、確かにそれはそれでストレスなんだと思うんですけども、
はい、
もっと近いストレス、それがね多分ね自分っていう心、なんかこうね毎日怒ったり悲しんだり、うん、イライラしたりそわそわしたりっていう、そういう自分っていう意識が結構ね自分にとってのもう最大のストレスかなっていうふうにね思うんですけれども、じゃあその自分って何っていうのを、
はい、
あの明らかにしようとしてるのが、まあ、特にね禅の仏教なんです。
あ、そうですか。はい、ここ1ヶ月ぐらいで脳疲労という言葉が、うん、結構最近巷で噂になってまして、それでそのお医者さんが、皆さん体の不調を訴えているというふうな話題が結構あるようなんですけれども、それはやっぱりその何でしょうね、このおっしゃったことにつながるっていうか、情報過多の世の中でこうやっぱり私は誰、私はなぜ生きているのかっていうところを見失う、そんな感じなんでしょうかね。
ああね、もう忙しいんじゃないですかやっぱりこうで、まあ、脳みそが疲れてるっていうこと、まあ、体もね、全部神経ね疲れてるんでしょうけど、だいたいこうほら雑誌とか見たらこう特にね女の人の雑誌とか、
はい、
頑張った自分へのご褒美っていうのはなんかこう高い買い物ってこう高い書いてあると思うんですけども、
はい、
なんかね私ねのんびりするのがいいんじゃないかなと思うんですよ、疲れたら、
はい、
で、体とか心をのんびりさせるのがいいのかなと思ってて、脳が、疲れてる、神経が疲れてるって、だから、まあ、筋肉じゃなくて神経が疲れてるってことをおっしゃってるんだと思うんですけれども、
つながってますよね、その神経と体っていうのはやっぱり、
うん、でね、そのね神経を休めようと思ってもちょっと、しんどいところがあるかもしれないんで、
はい、
なんかねこう私たちの、禅宗ではね昔からね体を整える、
あ、体を整える、うん、今日のテーマです。
あ、うん、で体を整えると、呼吸が整うっていうのは息が整う、
はい、
で、これでねこの環境ね自動的に整うっていうぐらいの、体が整ったらもう自動的に呼吸は整いますっていう、
はい、
で呼吸が整ったら、心、
はい、
いわゆる脳とか神経も整います、うん、これは勝手に整いますっていう、
もう連鎖反応のように、
もうオートマティックに自動的に、
オートマティックに歌いたくなりましたけど、最初に整えるのは体なんですかね。
あ、そうなんです、私たちは土台が体だと思ってて、
はい、
その上にまあ呼吸が乗ってて、脳とか神経とか心、
はい、
そういうのをこうむしろね引きずられてるっていうふうに思ってるんです。
はい、
で、でもね現代人ってねあんまりそんなこと考えてなくって、 例えば呼吸でもね、呼吸法っていうのが好きなんですよ。
はい。
で、呼吸法ってどういうことかっていうと、胸で息をしますとか、お腹で息をしますとか、5秒で吐くとか10秒で吐くみたいな感じで、自分の意識で呼吸をコントロールしようとしているのが現代人のあり方なんですね。で、また心もですね、同じような感じで、なんかね、プラス思考に考えてみようとかいうような感じで、うん、心をね、コントロールしようとしているのが、はい、まあ、現代的なアプローチなんですよね。
そうですよね、きっと、はい、
で、そこのところを、体を土台にやってみようっていうのが、そのゆる座禅で、で、なんか腹が立つことってあるじゃないですか。腹が立つっていうと、体で言ったらこう腹筋に力が入ってる、
はい、
うん、
腹立つわっていう時は腹筋に力入ってるんですかね、
うん、そうそう、そんで、例えば悔しい、
悔しい、はい、お腹に力入りました。
悔しいって言ったら、悔しさを握りしめてこう拳に爪が突き刺さるとかね。
いやいやいやそれプーチンさんかもしれません。悔しいっていう、ね、
悔しいとか、
足を爆破されたっていう感じ
で、うんうん、でね、そういうね、心のその思いがね、多分筋肉にも緊張になって残ってると私は思ってるんです、
はあ、
で、その筋肉の緊張が、緩んだ時に自動息もねホッとつけるし、で、そうしたらその心もゆったりしてくるのかなと思って、そういう体と、心とつながってるっていうふうに、
体と呼吸と心が、
うん、それがこう別々のものじゃなくて、まあ、はい、一体のものだっていうような考えで、まあ、座禅、
はい、
うん、やってますけど、
まあ、そうですか。ただ呼吸を整えるって、結構呼吸って意識するとわけわかんなくなるっていうか、
うんうんうん、
どこで吐いてどこで吸っていいのかとか、一体何秒かかってるんだろうとか、普段は意識、うん、無意識で呼吸してますよね。
そうそう
そ
う、
それは何らかの意識はした方が整うんですか、うん、呼吸って。
あ、まあまあ、それはね、意識してももちろん整いますけれども、はい、どっちがすごいと思います？こう意識して10秒で呼吸をしたっていうのと、
はい、
勝手に10秒で呼吸してたっていうのと、どっちが好きですか？
それはだいたい呼吸って勝手にするもんですよね、うん、意識してするものではないなとつくづく思います、
うん、
間違ってます？
いやいや、どっちでもいいんですけども、
ど
っちでもいいんだけど、はい、私はね、勝手に、呼吸が10秒になってた方が、
はい、
いいなと思う。
ちなみにその例えで、うん、お話しされてると思うんですが、その吐いて吸ってがだいたい10秒ぐらいがいい感じの呼吸っていう感じなんですか？
いやね、でもね、それね、いい感じっていうのがなんか分かんないですけれども、
はい、
呼吸ってね、体が勝手に調整してるでしょ。
そうですね。
それで、体が緩んできたらね、呼吸もゆったりしてくる。
あ、そっか。
で、まあ、言ったらね、こう座禅とか長いことしてたらどうなってくるかって言ったら、まあ、呼吸、な、体が緩んで呼吸が落ち着いてきて、
うん、
でね、気分的にはね、ああ、なんかこのままでいいのかなっていう感じがしてくる。だからあんまりこう生産性ないですよ。なんか、はい、ね、もっとお寺大きくしようとかあんま思わないからね。
はい、
まあ、これでいいかなと思うように、ね、
いいかなと
、なってくるんですけれども、なんていうんだかな、結構ね、それって大事なことかなと思ってて、
はい、
今だとこの日本のね、
はい、
小学生とかっていうのはこうなんか自己肯定感が低いね、他の国と
比べてね、そうですよね、う
ん、なんかね、そういうことかね、言われてて、まあ、それがいいとか悪いとかじゃないんですけど、
はい、まあ、ちょっと良くないかもしれませんね、
うん、そのね、呼吸がやっぱりちょっとぎこちなくなってると思うんですけれども、それってね、多分ね、人の目をね、意識するっていうようなとこが呼吸にね、影響してると思うんですよ。
こう日本社会の特性っていうか、うん、 欧米だと私はこう思うということを言えてこそというところがありますが、うんうんうん、日本はそうじゃなくてあまりこう私はこう思うってことを言わないのが美徳的な歴史観、うんうんうん、なんかそんな感じはないですかね。
そうそう、でだからでも、まあ、なんかもし言えなくても、
はい、
まあ、別にこのままでいいやって思えた方がいいのかなと思ってて、
は
い
はい、そうですね。
でね、人の目を意識すると呼吸が浅くなっちゃう、
はい、
うん、例えばこう今でもこう失敗したらどうすんねんっていう人が後ろに言い張ったらこう私も呼吸が浅くなって落ち着いて喋れないと思うんですけれども、まあ、まあ失敗してもしゃあないよねと、ね、
そう目の前の私がそう言ってますって感じ
うん、でなんかそう思えるような心、
はい、
で呼吸にね、そのね、引っ張られてるっていうのは、うん、なんかね、昔のね、お侍さんっていうのはこう腹ができるっていうのを、腹が座るっていうのかな、
はいはい、
うん、まあ、覚悟が決まってるっていうようなことを、腹が座るっていうのね、
はいはいはい、
で、その反対はこうびっくりするっていうことね。
あ、はい。
でね、びっくりしてる時ってあれね、大抵の人はね、ちょっとね、こう息が止まったりね、息を吸ってる感じなんですよね。
ほう。吐いてはいないですね、びっくりする時、
う
ん、
そうですよね、
はい、
だからもし
じゃあっていう時は
その時に息吐いてたらどうなるかっていうと、
はい、
そもそもびっくりしないんですよね、その時に。
なるほど。
で、まあ、その息によってこう気持ちっていうのは引きずられてると思うんですけれども、うん、その息は体に引きずられてる、うん、だからこう体がこう人の目とか気にしてこうぎこちなくなってたら呼吸も浅くなっちゃうし、
なるほど、
まあ、気持ちもねちょっと落ち着かないみたいな、
そうですか、
そんなとこがあるのかなと、
まあ、そうすると体、そして呼吸、心、これはもう本当に連鎖反応のようにつながっていると。体がまあ最初に私たちの体があるというお話を伺いました。この後もお話を伺います。引き続き戸田清山さんにお話を伺います。この休憩もあっという間なんです。息つむく間もなくというところですはい、あれですね、正式な座禅ってあるんですか。禅僧が、するようなこのお作法ってこうしなければならないという決まりって何かありますか。
ね、正しい座禅の仕方っていうのがあるんですよ。
ありますか、うん、やっぱり、
まあ、足を組むっていうんですけど、足をねこう両方こう足の裏をこう上に上げて足を組むっていうやり方があるんですけど、
陰の方を上に向けると体の、
そうです、白いとこを上に向けるって方法があるんですけど、はい、これがねまずねできないです。
はあ、してみたことないですが難しいですかね。
まあね、四の字型目を抱えられてるような感じでもうすごく痛いんですね。
あ、そうですか、そんな感じですかね。
でね、もともとそのインドで、から来たんですけれども、
はい、
インドのね、ヨーガのヨガですね、ヨーガスートラっていうまあ本があるんですけども、ヨーガの本があるんですけど、はいはい、それね、こう座り方って書いてあって、
はい、
2章だったかな、47か何回書いてあったと思うんですけど、座り方っていうのは楽で安定していることって書いてあるんですよ。だから楽ちんで安定してるっていうのが、その座ることの一番大事な、まあ、条件なんですけれども、まあ、こんな風にねこう足組んだらね、こう
痛い、
まあ、どっちかってしんどくて不安定。
それは戸田清山さんにとってもしんどいこと。
あ、そうそう、まあまあ、
姿勢としては
私はこう若い時に無理無理修行をして、
はい、
まあ、楽になりましたけど、そんなんね、大体3年ぐらいかかるっていうんですよ、その、
はい、
ちゃんと座れるようになるのに。でね、多分ね私思うんですけども、
はい、
インドではね、
うん、
それが楽やったんちゃうかなと思うんです。
ほう、
インドの人ってね足細くて長いんですよ。
あ、 私もこうイメージが今パパッと湧いてたんですが、
ね、この感じ、
はいはい、
だけどこう私たちはこうしんどくて、不安定なんで
組むほどの長さがないかもしれませんね、ひょっとして。
まあまあ人にねよるんでしょうけど、うん、まあだからそこの足組むのはちょっとね、あの、はい、無理しなくていいの で、
そうです
っていうのを今、はい、あの、まあ、セルフメンテナンス&ゆるざ禅っていうの で、
そうですか、
やってるんですよね。
この、 あの戸田誠山さんはあのそのゆるざ禅をズームとかそれから、はい、あのいろんな形で、発信されてますけれども、このゆるざ禅ってそもそもどういうことなんですか。残り5分3分半ぐらいですが、
うん、あのまあ、その禅のイメージっていうのは、はい、あの結構ね厳しい修行っていうようなイメージが割と強いかと思うんですけれども、
はい、
私のとこに、まあ、毎日ちょっと手伝いに来てくれてた、ね、あの子が言ってたのは、別にそれ求めてないんですと、まあ、普通の人ですよ、そのお坊さんはその厳しい方求められたらいいんですけれども、あの普通の会社行かれてるような人たちでしたら、それよりもこうもうちょっと日々の、生活が楽になるような、なんかそういうところが、欲しいですと、こう例えばこう夜よく眠れるようになるとか、
はい、
あのそういうのが欲しいっていうことで、でまあ、それに目指して、体を緩めてから座ると、まあ、あの非常に座禅しやすいものですから、
はい、
そういうのをこうやってます。であと、まあ、ズームっていうのを今使ってるんですけれども、
はい、
あの座禅もね1回やっただけではあまり効果がありませんので、まあ、続けることが大事、
うん、
で、まあ、ズームでしたら、まあね、ほとんどタダで、あのそんなにお寺行く時間もかかりませんし、
へ
え、まあお金がかからず時間がかからず、
いいですね、
あと、まあ、どこでもできる、はい、であと続けられる、
いながらにしてというところですよね、
うん、そうね、そしてやっていただいたらだんだんその体も穏やかになってきて、ね、呼吸も、うん、心の方も安定してくるんじゃないかなというふうに思ってます、
は
い、
あ、そうですか。あのやっぱりそのズームでも何々にしましょうとか、そういう誠山さんのご住職の呼びかけというのがあってのそのズーム座禅なんですか。
あ、そうですね、あの、はい、あの小指回しますとか言ってね、
はい、
やってるんですよ、あの、ね、肩甲骨緩めますとか、
はい、あのやっぱり日々の生活ってあのこう、まあ、嫌なこともあるでしょうし、体も心も凝るという感じだと思うんですが、うん、その結構体をこう緩めるっていうことをご指導されてると思うんですが、あのそれのなんか簡単な方法、残り1分しかありませんが、
あの、ね、
心と体を緩める方法、
うん、まずね、あの指から、緩めるんやったらこうちょっと、ね、小指から、
はい、
でこうだらっとなるべくゆっくりこうなるべく外側を回るような感じでぐるーっていって、で最後ポイッと引っ張って、
はい、
でまたこのずっとこの薬指、
はい、
でだらっと緩めて、ね、ポイッと、まあ、なるべくゆっくり、そのストレッチじゃなくてね力かけなくていいんで、
はい、
なるべくゆっくりなるべく外側っていう感じでぐるっと、はい、まあ、5本回していくんですね。
そうですか。
中指ほんでこうぐるりーと、でそれだけで、
はい、
あの今緩めた手とね、
はい、
あのまだ緩まってない手をこう比べていただいたらね、多分ね軽くなってるはずなんです。
へえ、こう、
ええ、
やっぱり動かすっていうあの、ええ、やってみます
、はい、
そうすると心も緩まり、あっちが心が緩ま
る、うん、まあ、その体の緊張が、
うん、取れればね。そうですか。私はあのご住職のお声を聞いてるだけでも心が落ち着くんです。ありがとうございました。
ありがとうございました。